611 once welcome, always welcome. You're listening to Morning Devotion.
さやな。兄弟姉妹の皆さん、おはようございます。今日のモーニングディボーションは第一列王記の15章です。メッセンジャー、ジョシュア先生です。はい、皆さんに今日、分かち合うことができることを感謝します。いや、長いこと今回私が自分でモーニングディボーションできてて嬉しいです。このウイルスの感染爆発の間は私海外に行ったりしないので、はい、これまでよりずっと香港に留まって弟子を育てております。いろんな働きをしております。そして教会全体を統合できています。おかげで、それでみんなともっと頻繁にモーニングディボーションを分かち合うことができて感謝してます。はい、今日は第一列王記の15章を読みます。はい、第一列王記もう15章まで来ています。1節と2節では誰の後を継いだかが書いてあります。第一列王記の1章2章3章はダビデ王の後継ぎは誰だったか書いてあって、そして4章から10 11章までソロモンの行いを読むことができました。結局ソロモンは人間でした。そのことがよく分かりました。でソロモン王の後12章から16章では2つ、イスラエルが南王国と北王国に分かれた時代のことが書いてあります。ソロモンとダビデの時代はイスラエルは統一されており、王国は一つでした。ダビデが王座について国全部を統一して支配します。そしてこの統一された国をソロモンに引き継がせます。しかしレホバームとヤロバームの時代、王国は南北に分裂します。レハブアム王の時代にこの王国は北と南に分裂してしまいます。12章から16章では2つの国が出てきます。そしてそれアハブ王の時代までこのことが書いてあります。アハブ王は北王国の王の一人でした。そして、はい、アハブ王が何をしたのか、そして彼の時代に預言者エリアが現れたわけです。預言者エリアが何をしたかが、はい、列王記の後半部分には焦点となっております。昨日私が読んだのはヨロバアムとレハブアムの行いについてでした。今日の内容は、はい、4人の王様です。今日の15章には4人の王が出てきます。15章では私たちに何を伝えたいのでしょうか。昨日のメッセージでは神様は自分が選んだことを選んだもの、これを取り消したりしない、これを見捨てたりしない、これがメインのテーマでした。ヤロバムは2つの金の格子を作って大きな罪を犯しました。神様がものすごく大きな罰を与えます。彼の息子が死んでしまいます。しかし息子にとっては逆に早死にしてよかったんですよ。なぜならヤロバーム王家の残りの人は全員非業の死を遂げたからです。それで預言者アヒアはその預言を彼にします。ヤロバームはこの預言者を買収して都合のいいことを言わせようとしますが、アヒアはそうはなりませんでした。真実を告げてこれが実現します。 神様はそれ以降はヨロブアムにはもう何の恵みもあげようとしませんでした。しかしそれと比べたら神様はレホブアムにはだいぶ甘かったように見えます。レハブアムも全然いい王ではなかったんです。レホブアムは主の目の前に悪を行いました。彼は父ソロモンよりも悪い王でした。しかし神様は彼にはだいぶ、甘かったと言えます。神様は自分が選んだダビデ、このダビデの王朝を見捨てようとしなかった。父ダビデゆえに神様はレホブアムに優しくしてくれました。なぜなら神様はダビデとの契約を覚えておられたからです。しかしヤロブアムはダビデの道を歩まず、レハブアムもダビデの道を歩まず、ダビデの祝福を受け取ることはなかった。ダビデは神様の心をいつも求めた人です。ダビデは神様の御心をいつも下へ求める人で、追い求めるもので、それで神様はダビデをいつも祝福し、ダビデの家を祝福しました。イサヤの歴史を見てみると、どのように神様が介入されたかが見えてきます。バビロン捕囚の間、この列王記を読んでた人々、また今日この書を読んでる人々、そこから学ぶことができます。レハブアムとヤロブアム、この二人の子孫がどうなったのかを今日読むことができます。15章、そして16章に至るまで、今日は16章 の始めまでいきます。今日のタイトルは、一生私は一つ心で神様についていきます。一生の間一つ心で私は完全に神様についていきます。一生一心に神様についていく、一生一心に全く神についていく。今日は4人の王が出てきますが、これを学ぶことができます。今日は2つにこの章を分けます。まず1節から24節、まずこれはユダ王国の話です。このユダ王家の2人の王の話です。このユダ王家の話、1節から24節、これにこの部分にちっちゃなタイトルをつけます。祝福される秘訣は全身一生一心神様についていくことです。神様に一心についていくとき、神様が私たちに恵みをくださるかくださらないか決めるのはこの部分です。私たちの対峙する相手は神様ご自身です。神様こそが全てを支配なさるお方です。私たちの敵が私たちを支配する相手ではない。コロナでもない、金融危機でもない、また私たちの国家でもありません。私たちの国家を、私の一生を支配される方は神様だけです。神様だけが神様です。天と地の神様です。今でも私たちの主権者なる方です。 恵みを与えたいと思う方に与えるのです。なぜ私たちに恵みを与えてくださるのか。イスラエルやユダヤの歴史を見てみるとき、どのように人は祝福されるのでしょうか。どのように主の恩寵をいただけるのでしょうか。鍵となるのは一心に神様についていくことです。一節から八節、はい、これが第一部の一番初めの文ですが、ここも大事な箇所です。この二つの王国の中でどのように祝福されるかという話です。あるいは逆に、なんで神があなたを遅刻してない、なぜあなたを呪ってるのかという模範にもなります。ネバテの子ヤロブアムの第18年にアビアムがユダの王となり、なんかちょっと混乱しちゃいますね。ヤロブアム王が王だった18年、その間にアビアがユダの王となり、ヤロブアムの第18年にアビアムがユダの王になった。誰の王様の何年に誰が王になったって、イスラエルの王ヤロブアムの18年目に、ユダ王国ではレハブアムの息子アビアムがユダの王となった。エルサレムで3年王であった。彼の母の名はマーカといアブシャロムの娘であった。彼は父はかつて犯したすべての罪を行い、彼の心は父ダビデの心のように赤色を噛み、主と全く一つにはなっていなかった。しかしダビデに免じて、彼の神主はエルサレムにおいて彼に一つの灯火を与え、彼の後を継ぐ子を起こし、エルサレムを固く建てられた。4節。それはダビデが主の目にかなうことを行い、ヘテ人ウリアのことのほかは一生の間主が命じられたすべてのことに背かなかったからである。これ5節ですね。レハブアムとヤロブアムとの間には一生の間争いがあった。これを読み進める中で、はい、今1節から6節読んでみましたが、アビアムがユダの王になった。エルサレムで3年間、たった3年です。はい、短いですね。3年だけ王でした。彼の母のなんか特別、ここに名前が出てきます。アビシャロムの娘マーカ、このマーカという人がアビアをコントロールしてたわけです。マーカという名前は押し込むという意味です。抑圧ですね、意味は。彼女が王母であったわけです。王の王母でしたね。しかしいつも息子を、ね、押し込めておりました。はい、抑圧してたようですね。で、アビアムは父の犯した全ての罪を行ってしまったと。彼の父レハブアムはソロモンよりも悪いことを行った。自分の父の罪の中に彼は歩みました。これ14章にそのことが書いてありました。もう偶像を拝み続けた、もうたくさんの神殿談笑まで国に招き入れてしまったと書いてあります。もうこの国には神殿談笑ですらいた。イスラエルの前からこれらのものを追い出すと。神殿男性というのは男性の娼婦ですね。このヘブル語では 汚れた男たちという役です。まだ大人になっていない男の子たちを使ったわけです。彼らを偶像の神殿に連れてきて、それを偶像の宮で使える人にしたんです。この偶像の霊がこの子供に宿ると信じられていたんです。で、子供に魔法をかけて、で、この子供とたくさんの姦淫を犯す、そんな宗教だったんです。で、この少年たちと参拝者たちが偶像の前で性的なことをするんです。そしてそれをやった参拝者は偶像から力を受け取ることができたんです。この偶像、この偶像の前で性行為をしたんです。それが少年でも少女でも両方の場合がありました。でも偶像の前でそれをやるんです。偶像、悪霊から力を受け取る参拝の仕方だったんです。14章ですが、23節、あ、14章23節からまた、すべての高い丘の木や青木の下に高きところや石の柱、柱像を建てた。この国は神殿断章もいた。彼らは主がイスラエルの前から追い払われた異邦の民の忌み嫌うべき習わしを真似て行ってた。汚れた男ですね。これはレハブアム王の時代にユダ王国がこんなことをしていた。で、息子はこのようなことを全部行ったと書いてあるんですね。今日の章で読むと、彼の心は父ダビデの心のようには神主と全く一つになっていなかった。3節、はい、3節がとても大事です。はい、この3節が今日のタイトルの、理由とも言えます。彼の頃は彼の神主に対して忠実でなかった。彼の父の罪を全部犯したと。父の罪を全部、もう全てと書いてあります。全てです。彼の心はヤウェに対して完璧でなかった。彼の心はヤウェと全く一つになっていなかった。彼の心は神様の前で完璧じゃなかった。完全じゃなかった。完成された状態じゃなかった。神の心を追い求めていない人だった。神とつながっていない心だった。彼の父の罪とつながっていた。彼の心は神と一つとなっていなかった。彼の父ダビデのようではなかった。彼の父ダビデの心は神と一つになっていた。彼の心はダビデのようじゃなかった。もう第一列王記、もう4人の王様の話ですが、まだダビデの話なんですよ。ダビデの心、神の心を求めたダビデ、ダビデとダビデの話です。なぜだから一生一心に神様についていくんですよ、皆さん。それが大事なんです。私たちの心は神様に向いているのかどうか。 4節、しかしと、彼はしかしと、ダビデの頃のようには主と全く一つになっていなかった。しかしダビデに免じて彼の神主はエルサレムにおいてアビアムに一つの灯火を与え、アビアムの後を継ぐ子を起こしエルサレムを固く立ててくれた。4節、なぜならダビデの心が神様に向いていたその時のことを思い出して、このエルサレムでダビデがそうしたので、エルサレムを主は固く立てられた。エルサレムで彼に後継ぎ与えた。神はユダの王家に恵みを施してくださいました。アビアム王自体は悪かったんですよ。彼自身は悪いようでした。しかしそれでも神様はアビアムに恵みを示されました。ダビデに免じてとユダの王家に主は恵みを与えられた。そしてダビデに免じてと、ダビデに免じてソロモンの、レハブアムの息子、この3世代目を立ててくれた。ダビデ、次はソロモン、次はレハブアムですね。そうです。レハボムがダビデが3代目、アビアムは4代目ですね。ダビデ、ソロモン、レハボアム、アビアム、もう4世代目です。ダビデは神の心を求めていました。しかし彼は完璧ではなかった。確かに彼は完璧人間ではなかった。しかし主の前で全く一つの心だったと、そのことは書いてあります。心が完璧だったと、主の前で。3節、主と全く一つ、そう、主と全く一つです。心がアビアムはそうじゃなかった。ダビデはそうだったんですね。ダビデの頃は主と全く一つだった。主と全く一つとはどういう意味でしょうか。全く主と一つになっている、これはこれの定義は何ですか。はい、今日の、はい、これダビデがそうだったという話なんで、はい、これをちょっと覚えててください。5節です。解説は、そうダビデが主の目にかなうことを行い、ヘテ人ウリア以外のことは一生の間主が命じたすべてのことに背かなかったからである。この五節、主と心が一つ、この意味は五節を見ればわかります。ダビデは確かにヘテ人ウリアの事件のことは、これは罪を犯しました。しかし預言者ナタンに叱られてすぐ悔い改めました。で、彼はウリアを殺してしまったので、神様はしかしダビデと共に歩み続けました。そうです、ダビデ王家に対する災いを遠ざけてくれたんです。ですから悔い改めなんです、肝心なのは。これをいつも強調します。そうです、これは非常に高い要求ですよ。これは真理じゃない、これが真理だと。神様はダビデが自分と全く一つ心になっていたとみなしてくれていたんです。神様と心が一つだったら、もう自分は全く心が完璧状態で何の問題もなくて、自分は悔やため必要もないという、そんなことはありません。私たちには問題があります。イエス様以外完璧人間は一人たりともいません。誰一人罪を犯さない人間はいません。ダビデも罪を犯しました。しかし彼はすぐ悔やためました。ヘテ人ウリアのことのほかは一生の間主が命じたすべてのことに背かなかった。さまざまなプレッシャーの中にあって、大きなプレッシャーの中にあって、ダビデは毎回神様に対する信仰を示しました。彼の心は主を求めていました。彼がサウル王に追いかけられた時も完全に彼の心は主に従いました。 サウルを殺すチャンスを2度も与えられました。彼の周囲の人間もみんな、彼の勇士たちが全員、今殺そう殺そう、もうサウルを暗殺しようと、なんで殺さないの、暗殺しようよと、他にチャンスは巡ってこないよって言われましたけど、もう今包囲されてるんだ、今殺さないとこっちが殺されるよ、あなたがやらなかったらうちらがやるよと周囲にまで言われてました。しかし彼、ダビデは善意を止めます。主に油注がれた者になぜ私は手を下せようか、いやいやそんなことはしないと、ダビデが逃亡生活、逃亡していたと、アマレク人によって町が焼き払われて、家族さらわれて、みんなが家族のことで悲しんで、ダビデを石で撃ち殺そうって言ってた時、その時ダビデは主にあって奮い立ちます。心を強くします。主を求めよう、そして主に示していただき、敵を追いかけようと、ゴリアテと対面する時もどんな状況においても彼は神様の道を歩むという力を示します、見せつけます。そうです、神様に一生一心についてきなさいと私が言うのはこれが理由です。神様と心が全く一つになるまで、まあ、私たちは完璧ではありません。でも主は必ず祝してくださいます。アビアムはこのようになったんです。ダビデから数えて4代目です。ダビデゆえに神様はアビアムを祝福したんです。そうです、彼の神主はエルサレムにおいて彼に一つの灯火を与え、彼の後を継ぐ子を起こした。彼は主の目の前に悪行を行った。じゃあ主は彼にどうするべきなのか。ヤロブアムとレハブアムの間には一生の間争いがあった。6節7節アビアムのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、実はユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。アビアムとヤロブアムの間に争いがいつもあった。この時代はまだ平和がなかったんです。確かにダビデのためにもエルサレムの灯火あった。しかし平和がなかった。主の目の前に悪を行う王がいたから。そして朝が後を継ぎます。アビアムの息子朝が彼に代わって王となった。彼は41年間王であった。彼は、はい、主の目にかなうことを行ったと。彼の父は心を尽くして主に従わなかった。しかしダビデのゆえに主は彼を助けた。そして大きな戦争も起きなかった。でこのユダの王朝の中ではダビデの子孫について書いてあります。これはダビデの子孫たちです。私たちはみんな、はい、弱さがあります。悪さがあります。しかしダビデの子孫の中にもいい人はちゃんといました。なんでここで朝が現れたか。朝も完璧だったんでしょうか。朝は確かに祝福されました。彼は大きな恵みを神からいただきます。そうです、ユダの王朝が続く中で神が引き上げた方がいます。この人は神の目にかなうことを行った。しかもダビデのようにと書いてあります。北王国と南王国の歴史の話を今してますが、まあ、良い王様と悪い王様ちゃんといたんですね。神の目に良いことを行った王もいれば悪いことをした王も両方いたんです。この歴史です。アビアムとアサ、ユダのダビデ王家はこの良い王と悪い王が入れ替わり立ち替わり、よく 何度も何度も繰り返してきました。神様はダビデに何度も恵みを示されたわけです。いつでもエルサレムには灯火が灯されていたことが分かります。じゃあ朝はどんな良いことをしたのか。彼のおばあちゃんの名前はマーカです。このマーカはアビシャロムの孫娘と書いてあります。これで分かりますね。名前の通りマーカ、王母はいつも息子を押し込んでた、名前通り押し込む人だった。でそうやって抑圧されていた王の下で偶像礼拝がありました。朝は父ダビデのように父の目に主の目にかなうことを行った。おばあちゃんがマーカがいつも彼を押し込もうとしてたけど負けませんでした。朝王は神殿男子を国から追放し、先祖らが作った偶像もことごとく取り除いた。彼はまた彼のおばあちゃんのマーカがアシェラのために憎べき像を作ったので、王母の位から彼女を退けた。いやとても強い王でした、良い王でした。王母を退けるなんて誰ができたのか。朝王がやったんです。おばあちゃんをの位を剥奪したんです。彼女が汚れたアシュラ像を作ったと、彼はこのおばあちゃんが作った像を切り倒した。そしてキデロンの川でこの像を焼いた。この13節で、彼のおばあちゃんのマーカー、そして彼は汚れた者たちをみんなやっつけた。国から追い出して偶像をやめさせた。もう偶像もみんな取り去った。主の目の前に正しいことを行った。そして国がリバイバルされたんです。彼の父ダビデが行ったようにとしっかり書いてあります。15節ですね。あ、14節、すいません。高きところは取り除かれなかったが、彼のリバイバルはまだ未完成でした。おばあちゃんだけが問題じゃなかった。イスラエルの民族ユダ王家も問題があった。やっぱり高きところ気づいていたんですよ。もうずっとそういう、もう高きところっていうのはもう根深い問題でした。しかしながら朝の心は一生涯しと全く一つになっていた。それが起きたんです。一生一心一生涯全身全霊神様と一つとなっていること。今彼の心は主と全く一つになっていたと。朝の心は主と全く一つであった。一緒の間ずっと。朝は素晴らしいようでした。神様と心が一つになっていたんです。もう一生の間神様に彼はずっとついていった。彼の父ダビデと同じようだった。主の目の前に正しいことを行った。彼は父が性別したもの、また彼のおじいちゃんが性別したものを主の宮に運び入れた、捧げた。朝の頃は神の前に完成されていました。しかし完璧なんでしょうか。いや違いますね。朝にもまだ悪いところがあったんですよ。何だったんでしょうか。彼は世の方法を用いた。北王国と南王国の戦争に関して彼は世の中の方法を取ります。アサとイスラエルのバシャの間には、生きてる間はずっと戦争があった。イスラエル北王国と南王国に分かれて以来、北と南はいつもいつも戦争をしていました。なかなか平和がなかった。レホボアム王、ソロモンの問題ゆえ アビアの問題のゆえ、朝がいろいろやめさせたんですけど、まだ完全なリバイバルではなかった。まだまだ高きところはあったんです。だからまだまだ戦争は続いていました。北と南が戦争を起こし続けてたんです。もうこれはもうずっと常態化してました。イスラエルの馬車がユダに登ってきた。これは細かく言いません。とにかくユダを包囲しようとした。そしてアサオのもとに誰も出入りできないようにするためラマを築いた。もうユダ王国全体が包囲されちゃったと言えます。で、アサは何をしたか。馬車になかなか勝てない。そこまで強くなかった。それで彼はシリアの王のところに行きます。シリア王のところに使者を使わして、シュノミヤの宝物蔵、これを取ってベンハダデ王のもとにこれを渡します。シリア王にどうか北王国じゃなくて私の味方をしてくださいと、北王国をどうかやっつけてくださいと、イスラエルの馬車を撃ってくださいと。北王国はベンハダデに攻撃され、彼らはエルサレムの包囲を解きました。彼はシリア王に頼ったんです。異邦人に自分の同胞であるイスラエル人をやっつけてくれと頼んだわけです。もうイスラエルの北王国と南王国が兄弟喧嘩をして異邦人から手を借りたわけです。アシャ王23節、彼は足の病気にかかって死にます。これがユダ王家の歴史でした。南王国の歴史です。25から35、今度は北王国の話に移ります。南王国の歴史の中から分かること、一生一心に神様についていくと私は祝福される、はい、北王国ではどうだったか、はい、ここにもタイトルつけます。前の世代のような悪を行ってはならない。神の怒りを引き起こしてはならない。前の世代が悪いことを行ったのであるならば、私たちも同じように父たちの道を歩む可能性がある。神の怒りを引き起こす可能性がある。これが北王国の歴史です。これが北王国に起きてしまったことです。これ歴史が繰り返しています。彼らは先祖の悪を歩み、滅ぼされるまでそうし続けた。北と南の違いがここで読めていきます。南は神の恵みの中にあった。そして良い王と悪い王が両方あった。しかし北王国はもうずっと下り坂、ずっと悪い王様ばかりで、もう恵みがなかった、ね、25節以降、ヤロブアム王の呪いについて書いてあります。25節からは、ユダの朝の第2年、ヤロブアム王の息子ナダブがヤロブアムの子ナダブがイスラエルの王となり、2年間イスラエルの王であった。25、26、彼は主の目の前に悪を行った。彼の父の道に歩んだ。父がイスラエルに犯させた彼の罪の道に歩んだ。あなたの父の道を歩んじゃダメということですね。主の目の前に悪を行っちゃいけない。ヤロボアムがイスラエルに犯させたヤロボアムの罪の道に歩んだ。金の格子を拝んだ。そしてずっと主の目の前に悪を行い続けたんです。この状況において彼の敵が起きて、 それでイッサカルの家のアヒアの子馬車が王に謀反を企てた。ナダボはヤロボアム王の息子。ヤロボアムが死んでからナダブはたった2年間だけイスラエルの王だったんです。イッサカールの家のアヒアの子バシャが彼に謀反を企てた。28節バシャ、そうバシャが彼に謀反を企てた。そして彼の代わりにイスラエルの王になってしまいます。もう2年だけ王だった。で、2年経ったら彼の下に仕えてた将軍が謀反を起こして王を暗殺します。こういうことが北王国で何回かありました。王が殺される将軍によって、もう自分の民によって殺されてしまう。で、29節から王となった時、馬車はヤロバムの前科を打った。ヤロバムに属する息のある者を一人も残らず根出足にした。主がしもべ白人アヒアを通して言われた言葉の通りであった。29節です。主の御言葉は実現します。ヤロバームの上に実現します。彼が罪を犯したから、またイスラエルに罪を犯させた罪のためである。またイスラエルの神、主の怒りを引き起こしたその怒りによるのであった。32節。アーサとイスラエルのバーシャとの間には生きてる間ずっと争いがあった。アーサはユダで2年王になった瞬間からずっと戦争が始まっているわけです。ユダの朝の3年にアヒアの子バシャがティルザで全支配の王となった。このバシャは24年王だった。彼は主の目の前に悪を行い、ヤロバムの道に歩み、ヤロバムがイスラエルに犯させた彼の罪の道に歩んだ。バシャは罪を犯し続けます。もう偶像を拝み続けます。イスラエルに金の格子を拝みなさい、これが我らの神主であると言ったんです。もうイスラエル王国、北王国はこうやって歴史ぐるぐる回りました。もうずっと北王国イスラエルは悪い王様、次の王様が悪い王様、彼を暗殺した将軍、次の王も悪い王様で、ずっと南と喧嘩ばっかり、もう戦争と暗殺、偶像礼拝、もうこの3つがぐるぐるぐるぐるぐるぐる回ってたんですよ。北王国は彼らは一生の間彼の父の悪の道を歩み、主の怒りを引き起こした。もうそういう状態だったんです。こういう歴史だったんです。私はこの歴史を学ばないといけません。神様がどのように人を扱うか大事ですね。あなたが間違ったことをしたかもしれない、あなたが悔い改めるかどうか。彼らヤロバムの道を歩んだ。イスラエルに罪を犯した。もうヤロブアムの罪、ヤロブアムの道に歩み、ヤロブアムがイスラエルに犯させた罪の道、この道はもう何度も何度も何度も何度もイスラエルの歴史に出てきます。何度も出てきます。でもなんで悔い改めないか、なぜあなたはこのヤロブの道をやめなかったか、なぜあなた悔い改めないのか。もうだから悔い改めないから戦争暗殺、戦争暗殺なんですよ。イスラエル王国はもう国が滅亡するまで戦争暗殺、戦争王の暗殺なんです。もうずっと主の怒りを引き起こすからです。でも一生一心に主を愛するならば、我らの心は主と一つになります。 でも立法主義的についていくんじゃありません。 私たちは悔い改める人間として歩むんです。神様と一つ心になるんです。ダビデ王のように神様が恵みと憐れみを示してくださいます。そうです、神様は恵みを示されます。主に感謝します。神様についていくの動画をもう 70以上、はい、録画 しきりました。最近最初は神様についていくをシリーズの名前にするつもりなかったんですけど、結局私の人生はこうなんですよ。神様についていくなんですよ。今日旧約聖書を読むと結局毎回毎回神様についていくかどうかという、そういう語りかけになっております。私は一心に神様についていく、これ祝福の秘訣です。だから神様は私に恵みをいっぱいくださったと分かります。世界情勢がどうであろうと神様について気づけます。神様についていきます。神様についていき、カナダの神学院に入りました。でも大変な目に遭いましたよ。迫害もされました。私の心はしかし主と一つとなり続けました。私は反撃しませんでした。言い返し説明せず、ただ神様を愛し教会を愛しました。私を迫害するならいいですよと、私を追い出したいなら、神様が私を生かせないならじゃあ出ていかない、でも神様が出すなら出る、そのように神様についていきました。大変でした。すごく大変な悲しみの中にありました。もう長いこと泣きました。しかし主の前にいつも私は泣きました。ただ主の前に行きました。主に癒された時ずっとただ泣いていました。私が若い時とても貧しくて、もうお金が欲しくて、もうお金を盗んで万引きをしてパンを盗んで、もう貧乏だったんで、若かった時、よし私超社長になってやる、超怨念社長になると思ってました。でも主に従うことに決めましたよ。結局私は主に従う道を選びました。私が妻を追いかけてた時、ジョシュア長さん、ある進学のセミナーにいた時、宣教師になるよって、私は主の使命についていく、おお可愛い人だなって、おこの人は主に従う人だ、おこの人完璧だと思って、いや妻を追いかけ始めたわけです。ところが結婚した後、私宣教師になるって、私そんなこと言ったのって、なんか覚えてないんですよ。それでもいい、私の心が神様についていく。で妻に言われました。じゃあ5年間は普通に仕事してください。で5年経ってそれでも進学院に勉強して献身したいならそうしなさい。まずは5年仕事をしなさい。で5年間仕事をしました。で5年経って妻に、まだ主に仕えたい、献身したいですと言いました。で妻に言われました。まあ、当時はまだシーモじゃなかったね。で妻が、じゃあ分かったから、はい、じゃあ勉強しようよと、あなたは献身しなさい、私は嫌だ、私は献身しない。それで私カナダの進学校に行きます。カナダはまだカナダで彼女はまだ仕事してました。まだまだ彼女は仕事を続け、私は献身して牧会をすることにしました。で香港に帰ってきた時、香港に私は帰ってきた。私はもう職場復帰はしない。私は全力であなたを支える。私は水門になる。だから、はい、私は水門にだけなりたいって本があるんですよ。一生主についていくんですよ、皆さん。彼女は確かにこれを歩んだ。神様の祝福がもっともっとです。それ私は神様に言いました。 確かに主はあなた私恵みを施されました。感謝します。皆さんに言いたいことあります。一生全身全霊、一生一心に主についていきましょう。そのように祝福を受けるんですよ。はい、今日のメッセージこれで終わります。
で、ヨロバムの後の王様たち、王たちはみんな暗殺され、または殺されてしまいました。この世代のために、なんでこの世代を見るというか、私たちは自分を本当に見つめ直さなければなりません。本当に今神様前で悔い改めなければなりません。この偶像礼拝、私たちの中にあるこのいろいろな偶像を取り除いていきましょう。そして今神様前に悔い改めていきましょう。主、イエスキリストを見られて私たちも悔い改めます。この全ての偶像礼拝の罪から、これをまた私の前の世代のために、この偶像礼拝について、このあなたの目の前に本当に悪を行ったこと、今イエス・キリストの血潮によって私たちのこの罪を洗い清めます。あなたについていきます。兄弟姉妹の皆さん、今手を挙げてください。今私たちの献身のために祈りましょう。今彼らを祝福しましょう。彼らの人生を祝福しましょう。いつも神様についていくことができるように、また香港のリーダーのために祈りましょう。また助手先生のために、またシーモンのために、私たちのこのまたセルリーダーのために、彼らが神様についていくとき、この祝福が私たちにも来ます。今私たちの献身のために祈っていきましょう。今彼らのために祈っていきましょう。今経営者のために取り直したいと思います。彼らはあなたによって選ばれた者たちです。私たちの経営者、あなたのことをもっと深く知ることができますように、また主の目の前に行う悪を全て今度悔い改めることができますように、あなたに犯した罪全てあなたが悔い改めることができますように、そして祝福が彼らの人生の中に来ますように。これがあなたは誠の神様です。あなたが私たちに祝福をくださっていることを感謝します。どうか御使いを送ってくださり、この経営者に、そして彼らがもっとあなたを体験することができますように、どうかあなたの恵みを与えてください。あなたの憐れみを与えてください。悔い改めてあなたをもっと深く知ることができ、あなたは皆を知ることができますように。私たちは今あなたを知るためにここに来ます。あなたについてきます。あなたを礼拝します。そうです、主よ、今あなたに待て心を持ってあなたについていきます。私たちの あなたの栄光、あなたに栄光を返します。あなたについていきたいです。この15章では今日私たちに、 このダビデの父のようにまたはこのエルサレムでということが何回も書かれています。これは祝福です。5節、それはダビデが主の目にかなうことを行い、主の目にかなうことを行い、ヘテ人ウリアの子とのほか一生の間主が命じられた全てのことに背かなかったからである。でまた14節、高きところは取り除かれなかったが足の心は一生涯主と全く一つになっていた。兄弟姉妹の皆さん、今、聖書を開いてください。5節を今見てください。5節と14節です。今自分に宣言していきましょう。今皆さん立ってください。今心を注ぎ出して今神様に祈っていきましょう。この5節と14節から私たちのために祈っていきましょう。この私たちダビデのようにまたこの朝のにこの心生涯全く一つとなるように、主と一つとなるように。ダビデが主の目にかなうことを行い、一生の間主が命じられた全てのことに背かなかったからである。5節と14節です。こうダビデと朝、私たちもこのようにあなたの前にかなうものとなりますように、この私たちのここにみんなのこの人生があなたのこの命令を行うことができるように、また心を持ってあなたを礼拝します。私たちの心を持って、ジョシャ先生前に来てもらえますか。ジョシア先生は神様について言っています。時々私たちは弱いですが、しかしその中でも少しずつ一歩ずつ神様についていくとき、例えばこのイエス、ジョシア先生、私たちの良い模範となってくれています。神様に感謝します。ジョシア先生は本当に神様についていきたいと願っている、この本当に私たちの祝福を受け取っている、この祝福がこの教会を受け取っています。神様から受け取っています。なぜならジョシュア先生が神様についていくものだからです。私たちも今神様についていきたいと今願いましょう。私たちの人生を通して神様に続いてついていきたいと、そして祝福をこの受け取る。今十字架を見ていきましょう。今十字架を見て、本当ジョシャ先生が十字架についていくのに、私たちも神様についていきましょう。そうですよ、611では神様から祝福を受け取っています。今続けてあなたについていきたいです。この全く心を持って、今聖書を持ってください。そしてジョシャ先生のように神様についていきましょう。イエス様、あなたに祈ります。これが私たちのあなたに対する献身です。 今皆さん座ってください。今神様についていき いきましょう。そうするときにあなたは祝福されます。なぜならこの、ダビデも神様についていったものでした。私たちはどのようについていくでしょう。どのようについていけばいいんでしょう。これただこの聖書を、持ってただついていくだけでしょうか。そうなんでしょうか。そうです。私たちはモーニングデボーションに来ています。そしていろんなこの礼拝に集っています。そして神様に仕えて、そして11献金もして、そして時間もお金も、そして私たちも生ける備え物として本当に、捧げたいと思っています。で、私たちも人生かけてイエス様についていくの、それは確かです。しかし一つのことを私は言いたいと思います。御言葉を読んでいきましょう。6節です。レハバムとヨロバムの間に一緒の間争いがあった。で、7節。アビアムのその他の業績、彼の行ってすべてのこと、それはユダの王の年代に記されている。アビアムと、ヨロバムの間には争いがあった。そして16節。そして朝とイスラエルの場所の間に彼らの生きている間争いがあった。いつも争いがあったと書かれています。この北と南の間にはいつもこの争いがあったと、戦争があったと。これは祝福ではありません。これは神様の怒りなのです。私たちこれを振り返るとき、カインとアベルですね、兄弟同士でこの殺し合いました。カインとアベルの話です。今2人の王が、あ、いえ違います、2つの王朝がこのように争って殺し合っています。兄弟の間ですよ。この王朝は、私たちもこれは見つめ直さないといけません。私たちはどうでしょうか。私たちの間ではどうでしょうか。私たちには争いがないでしょうか。そこにもちろん争いがあります。国と国の間にも今争いがありますね。この一つの国が一つの国と、民族が民族と、そして、西洋もそうです。そして中国もこの民族同士、いろんな軍事訓練などをいつもやっていて、そしてこのヨーロッパではいろんなこの連合軍を、そしてもうこの世界はこの戦争をしようと、戦争だけではありません、国々の間で、一つの国の中でもいろんなことが起きています。そうですよね。争いがあったと、いつも争いがあった。会社の中でもそうです。たくさんの争いがあります。いろんな欺きがありますね。教会でもそうです。教会でさえそうです。争いがあります。いろんな、部門の間にも争いがあったり、この部門の中でさえ争いがあったり、私の家庭の中でも争いがあったり、また学校の中でも争いがあったり、いつも争いがある。兄弟の間の中でこの世界は今神様の怒りの中にあります。なぜ神様が怒られているのでしょう。なぜなら一つ一つの国、一つ一つの会社、一つ一つの民族、個人が、一人一人の牧師が、一人一人の教会スタッフが、私たちの人生、心、 本当に神様についていってるでしょうか。私たちの一生一心となってついていってるでしょうか。だから教会にたくさん分裂があるんです。分裂があるんです。そして民族の間にも分裂があるんです。そして人々の間に分裂があるんです。一つのことを言いたいと思います。中国、そしてアメリカ、彼らは実はお互いに反対してるってあります。彼らは明らかに神様に反対してるんです。彼らは、お互いに任せようと、打ちのめせよう、打つおうとは思っていません。彼らは実は神様前に、主の前に悪を行っているんです。神様に敵対してるんです。もう非常にひどいです。非常に大変ですね。これ私たちからまず始めなければなりません。まず私たちの教会から始めなければなりません。私たちのコミュニティから始めなければなりません。私たちの町から始めなければなりません。 今皆さん目を閉じてください。そこに争いがあると、今日も争いがあります。しかし私たちはシリアの国から助けを求めてはなりません。このシリアの王から、また異邦人から、また他の外国から、もう自分の兄弟を苦しめるために私たちは助けを求めてはいけません。この金の贈り物をしてはいけません。私たちからまず始めなければなりません。もうこのような大きなプレッシャーにあります。私たちはこの争いの中にあります。しかしその中でも私たちは神様の道を歩まなければなりません。神様に仕えなければなりません。全く心を持ってこの真理のうちに私たちは神様と一つになれなければなりません。私たちから始めなければなりません。この教会から、またこのコミュニティから始めなければなりません。私たちの町から始めなければなりません。もうオンラインで聞いている兄弟姉妹の皆さんも、この全ての教会の皆さんも、私たちはこの聖霊によってこのメッセージを今受け取って、そしてまず聖霊はあなたから働き始めます。今この世界はいずれの欺き争いがあります。しかしその中でも神様は私たちに恵みを与えてくださっています。神様が私たちを祝福してくださいませ。この争いがやみますように。私たちのこのブドウ園からこの実を食べることができますように。そしてその平安がありますように。あなたが私たちを祝福してくださいますように、神様。そう、すべての国々、この世界を、すべての教会を、すべての家庭を、すべての夫婦を祝福してくださいますように。この欺き、いろんな欺きがやみますように。私たちの心がまずあなたに戻りますように。ダビデのように、このサウルがダビデを追いかけていた時、ダビデは決してサウルに手をかけませんでした。ただダビデはシンプルに神様についていきました。神様に信頼しました。そして神様はダビデを祝福されました。繁栄されました。神主が私たちを助けてくださいますように。この世界の人々がダビデの心を持って神様についていくことができますように。神様が私たちを祝福してくださいますように。イエス・キリストの御名でお祈りします。アメン。これで今日のモーニングデボーション終わります。
手のひらをつけて、小指つけて、足も。 状態5分。